大丈夫ですわ。メンバーには正面から別の方々がいらっしゃいますけども、私たちのお話をまず聞いていただくということで、ご正面に入ってきたのは、民間の人たちが活動している、そういうグランド努力だと思っているということを、まず冒頭言ってくださいました。で、メンバーには水沢の子どもの居場所の実行委員の方がいらっしゃいましたので、水沢でどういうことをやっているかということを説明していただきました。で、今根気強く対応しているんだということで、
ちょっと
やってはいます。大変感心して聞きました。で、週末にこの役の連鎖というのがあるということ で、 でそれを断ち切れるのはなどういうふうなことなんだろうということになりまして、例えば修学旅行に行けない、それはお金がないかということもあるんですけれども、不登校だという場合もあるんですね。で、学校でそれに対応できないのであれば、やはり地域が対応しなきゃいけないだろう、そういうふうに思いました。それから私たちは継続してその支援していきたいんですけども、専門性が何にしろないわけですね。でも、そういったことも悩みとしては出ました。で、先生にも社会的要因ということで、社会全体で子どもを育て直すとおっしゃった。で、素人には大変難しい発達障害であるとかグレーゾーンの子どもたちのこと、それはどういうふうにしていけばいいのかなというふうに思ったことでした。で、先生が幸せに生きたいっていうのは誰もが思っていることだ。で、その幸せに生きたいっていうこと、生きるということは修行とは違っておっしゃいました。だから私たちはその就農とはその国っていうことにこだわらずに、若い人がどのようにすれば幸せに生きていけるのかっていうこと、やっぱり地域全体で考えていく必要性もあるんだなということも思いました。で、それから例えば盛岡市と滝沢市は隣同士なんですけれども、行政同士連携がないのではないか。でも学校の先生たちはお互い情報交換している。で、行政同士も連携したいんだけども、全くそういう時間がないんだということも出ました。そういうことはどうしたらいいのかということ。それから増田様は少年鑑別所でっていうことなんですけども、法務省の少年支援センター岩手というところに今そういうことも引き受けていらっしゃるということですので、ただいま橋にせずに法務省の支援センターにつないでほしいということをご全力でおっしゃってくださいまして、困った時にはここに電話しようかなというふうにも思いました。お話しつけてもらっておりましたら以上です。
ありがとうございました。はい、特に先生にご質問という点では、
ちょっとその感
じで、はい、きました
すみません。
特に ご質問としてこう感じたのは、一つは例えば専門性が必要になるような、状態は、端的に言うと障害ですとか、そうした問題があるときに、なかなかそうでない人間たちがどうしたらいいのかということで、やったと思います。で、これもまた一概に言えないんですが、例えば少しちょっとお話しさせていただいた湖南市ですね、滋賀県の湖南市の取り組みなんかは、一つのモデルケースなのかなと思います。つまり、3歳児健診ですと、その何歳児健診ってしっかり細かく日本社会がここを引いて、体制として、これはなかなか可能性では見られないので、ですから、実際には、ずっとしてから、難しいなって分かることもあるんですが、なるべく早く気がつくようにするというシステムを、例えば3歳児に至るまでの検診ですとか、それから就学相談ですね、就学前の相談を手厚くする。例えば私の隣の八重洲なんかもやっていますけれど、いきなり直前にですね、入学直前の時期に何かやったりするんではなくて、結構時間をかけてですね、前からやって何回か丁寧に見て、で、その子にとっての、一番いい診断の終わり方ってどうなのかとか、情報を蓄えてよく調べて、どういう部分がこうどう苦手なのかとか、そういったことを今システムでお話しましたけど、ある程度専門性のある方がそういう形であれば、初めに気をつけるわけですね。で、ところがやっぱりそこがないところで学校入って、そのままだと、単に問題のある子になってしまうというところですね。 難しいところだと思います。でですからその意味ではやっぱり週に1日とかっていうのはかなり限りが大体あるんですけど、学習学校以降で配置があるのはスクールカウンセリングですね。その専門性のところに高いかというのは。でですがやっぱり知り合いの精神科の先生なんかにお話してて難しいのは、ちょっと、まあ長くなりましたね。カウンセラーの今今年師匠もなかなか揺れておりまして、なんかその言ってみれば常勤で本田さんでいられるのが僕はいいと思うんですが、そこがそうじゃなくて若い方が初めにこうつく場所になっちゃうところがありまして、そうするともっともっと経験豊かな方でいろんな子供のちょっとした動きやなんかにもっと気がつけるようなそういう経験のある熟練のカウンセラーがいるといいんですけど、多分しもそうでない部分もあります。ですからどうもですね、今の、心理師カウンセラーの体制の厳しさを考えると、やはり長期的には、幼児期からずっとこうちゃんと専門の方が関わって見ていて検診等っていうのが、うまくできて、でなおかつじゃあどういうところとつなげてこの子を見ていこうかっていうような、議論ができる検討会議とかで違う話が出てますから、そういうことっていうのがすごく意味があるなと思います。でもう一つはそこが、そうした心配があります。あと一つは私がやっぱりこう不勉強なところで分かっているのは、行政同士のじゃあ連携をどうするのかっていうところでどこでつながるのかっていうのはですね、まあ本当に多忙を言えば本当に、まあ、多忙で終わってしまうんですけれども、どうでしょうね。私例えば出ている県の、県教育のレベルでやってる、スクールソーシャルワークのモデル事業に、アドバイザーというか委員として、静岡県としては結構分かるんですけど、市の、行政の中にある、子どもの相談センターの所長を入れてたりするんですね。ですからまあタイアップ会議とかってやると大げさになってなかなか大変だと思うんですけど、一つにはそういう形でいろいろ総合理由を少しずつしていて、情報交換をそういう部分でしていくというのも一つの手なのかなとは思います。ただこの辺は本当に行政経験の豊富な方がやっぱりいろんなところで経験されていることだと思いますので、まあ、このぐらいにさせていただいております。
はい、ありがとうございました。続きましてでは、第2グループさんよろしくお願いいたします。
こちらのアンデは今実際に、支援している個別の方がいるっていう人がチームの中で2人だったものですから、私もそのうち の1人になるんですけれども、今どういう問題でどういう支援をしていてっていうあたり の話の方がメインになってしまったっていうところもあるんですけれども、やっぱりその少しこう自尊感情を高めたりとかっていうふうにできた後のその居場所をどこにつなげたらいいのかっていうところの資源の問題っていうのもやっぱり課題としてあるかなっていう話もありましたし、私自身もそのたくさんの引きこもりの方、ご本人もご家族もなんですけれども、実際今支援している中で先ほど先生は社会全体での教育っていうお話だったんですけれども、本当にその通りで出たあれなんですけれども、今本人に接する前に非常にまず家族への支援をいかにするかっていうところにすごく重点を置かなければいけなくって、ご本人に会う前にまず家族を元気にしないと何も進まないっていう、ただそこまでにも非常に時間がかかる、それこそ生きながら支援が必要っていう中で、これ社会としての全体的なシステムといいますか、体系っていうのが必要なのかなと思った時に、質問になるかあれなんですけど、先生の方でこう社会的なこう養育っていう部分で少しそのこういう地域で、まあ、社会とまではいかないと思うんですけれども、こういうこう地区地域で県でこういう取り組みをしているんだっていうあたりですとか、何かそういった取り組み例があればぜひ教えていただければなと、 実際に今私の地域でもどういうふうにこう連携を取っていくか、実際は国民の居場所を複数団体で運営委員会という会を立ち上げての設置をしているんですけれども、開設後10年経ちましてちょっと形が崩れてきたところもあり、いかにその整理して地域のシステムが分かって継続していくかというところが課題だったりするので、教えていただければと思っております。
すっかり真田先生の言葉に飛びついてしまった社会的余裕という話をさせていただいたんですが、そうですね、決してその特別なことでは私はないと思います。その特別にこういうシステムが必要とか、なんかこう全県で全県療育なんとかシステムとかそういうのが必要ということであって、今皆さんがやられているものを、やっていただくということだと実際のことは思っています。というのは要するに、そうですね、歴史的に見ると現実には家族がそれほど養育機能になっていた時代ってそれほどほとんど僕はないように思っています。で、実は子供を育てるっていうのは多く、例えば、農村社会であるとか漁村社会であればまさに地域で育てていたというのが実際で、例えば若衆やったってことは老人の方も多いと思いますが、子供組から始まってそういう一定年齢になったそういうところに入れようと打ち込んでですね、上の人間に厳しく育てられるという記憶を持っているお年寄りの方もいろんな人いらっしゃると思います。で、ただ今はそういうものがありませんのでどうするかというところで、それで家族支援、本当に家族支援も含めて時間がかかるということではあるんですが、要は私は思うのは、そうですね、家族がこうある種経済的にも恵まれていて、ある種社会交流的にもこうなかなか、社会的な親御さんでとかっていうんだったらもう本当に全然問題ないと思うんですね。でも、残念ながらそういう条件が恵まれない、子どもとか青年に対して、要はいかに良好な関係と良い経験を与えられるかっていうことがポイントなんだと思います。で、そうすると、ちゃんと、困ったら相談できる大人がいる。それから、それまで欠けていた例えば、同年代の子供と一緒にちゃんと遊べると、そういうレベルだと思います。で、要するに完全に 同年齢集団から弾かれちゃった子なんかっていうのはすごく、非常に貴重な、我々30ぐらいになるとあんまりこうものすごく1年で長く感じなくなるんですよね。30過ぎて30半ば過ぎると。でもやっぱり10代20代までの、若者にとっての1年は長いです。非常に貴重です。1年1年が。で、そうした社会経験はどこから積まれているかっていったら、意外と何気ないこう友人との関わりとか、その勉強したりとか何したりとか、そのいろんなところでこう蓄えられているんですね。ですから社会的養育っていうのはそんなにこう特別なことというよりは、いわば他の子どもがある程度できている経験っていうものを取り戻させてあげる、その穴を埋めてあげる。よく非行支援で支援者が経験の穴を埋めるっていう表現をされることがあるんですけれど、要は私はそこなんだと思います。その子にとって残念ながら得られなかった経験は何なんだろうか、その経験をいろんな機会を捉えて、提供してあげる。例えば渡辺さんのような形で、いろんな触れ合いの場とかいろんなイベントとかでやってみるとかで、じゃあ勉強してみようかってサポートしてみたりとか、指導の初めは本当第一歩ですね、なんかみんなで薬やってみるみたいなところからですね、本当になんか見る人が見ればたわいないことかもしれませんが、実はそういうたわいないことっていうのがうまく、人生経験の中で得られなかったようなことっていうのがあるんですね。で、そこをこうやっぱり丁寧に埋めていってあげるっていうのが私は社会的養育の実質だと思います。そんなに特別なスペシャルなことでは本来はないんだと思います。すみません、こんなお答えしかできませんか。よろしいでしょうか。全部ちょっとお答えしていません。
それでは続きまして、お隣の第三グループさん、お願いします。
はい、5番の岩手県議会議員の田村と申します。私自身は仕事は神職でございまして、非常に社会的な大人を極めている子どもたちに、教 興味がありますというか、そういう子たちをなんとか立ち直らせてあげたいなという思いで、寝食を忘れて頑張ってきた今までの実は経験があります。そういう意味でですね、今日 の先生の講演をお聞きしておりまして、まず一つお聞きしたいのは、先ほど挨拶にもお聞きしましたが、まあ、私はそういう民間の立場で関わってきたんですが、国もですね、一億総活躍と言うからにはやはりですね、きちっとした現状を捉えて、国の政策としてこの国民をですね、しっかりといわゆる仕事をし、家庭を持ち、そして社会に貢献する、そういう国民のですね、義務を果たせるような国民に育てていくというのは非常に大事だと思っておりまして、そういう意味でのですね、国に対する先生の何て言いますか、できる国ができる支援策なりですね、施策について何かお知恵があればお聞かせいただきたいなと、まず前段で申し上げておきます。我々のグループではいろいろな立場の方がいらっしゃるわけですが、やはり引きこもっていることをどうまず設定を作っていけばいいのかというのが、非常に悩ましい問題だというようなことが出ました。でそういう中で何とか、まあ、地域を挙げて、支援をしていきたいんだけれども、地域がその活動していくためには、やはりその広報支援として行政もですね、そこにどのように関わっていくかということも大事なわけでございますが、もう一つですね、大事なのは、その引きこもっている子どもがいるとすれば、その親がをですね、まず行政なり何なりにその一歩を踏み、どうして自分の子どもを立ち直らせてあげるかという、親がですね、やはりそこに深刻な悩みがあって、親がまず一歩踏み出してもらわないと困るんじゃないかなというようなこともございました。私自身の話をちょっと一つ申し上げたいと思いますが、やはりですね、関わっている中でいろいろ立ち直らせてきた子どもも、私も事例を言えばいっぱいいるんですが、まず一番大きいのは、親が私のところに、次うちの子どもは10年引きこもってます、7年引きこもってますって来てくれたからこそ、その子どもを引き受けれたんですよね。ですから、その親をそういう自覚をどのように持たせていくかということが、やはり一番まず重要なところじゃないかなと思いますし、グループの中にはですね、保護士をやってる方もいらして、どうもこう負の連鎖っていうのがあるんじゃないかなということも考えると、なおさらですね、そういう部分の対策というのも実は必要になってくるんじゃないかなというふうにも思いますが、先生のご所見をお伺いできればと思います。あとは樋口ですか。はい、
そうですね、国の政府として求めたいことっていうのは、本当にこういろいろこう考え始めるとあると思いますね。で、一つのコンセプトとしては、子どもの問題もそうなんですけれど、特にその親御さんの問題になった時に、こういうとあれですかね、例えば貧困問題が脚光を浴びて、今かなりいろんな番組とか、それを社会的関心が高まってきた時に、貧困問題にこう関わって支援活動されてきた方が言うのは、やっぱり子どもの貧困というと人が向いてくれる、目を向けてくれるっていうんですね。で、ここはやっぱり大事なポイントなんだと思います。で、どういうことかというと、子どもっていうのは責任がないわけですね、貧困。で、だからこそ子どもの貧困と言われれば、とにかくやっぱり手を差し伸べなきゃって言って、全国の子ども食堂とかって、これは素晴らしいことだと思います。ただ、そのところに子どもには責任がない、でも大人には責任があるよっていう、やっぱり見方がどうしても出てきてしまうんですね。で、ただ、先ほどから私、今回の報告でもお話しさせていただいたように、それなりに負の連鎖があります。 ですから、我々はどこかでですね、これはあなたの責任だよねっていう部分のところに関して、ちょっとやっぱり考え直さなければいけないところがあって、子どもの貧困を止めたいのであれば、その親御さんに対しても、ああ、何がなかったのかなっていうことに対しても、やっぱり想像力をやっぱり持たざるを得ないところがあって、っていうのはですね、例えばやっぱり引きこもりの問題で、秋田先生のところでですね、随分いろんなお話を親御さんにも伺う機会がありましたが、やっぱり親御さんも非常に厳しい環境を生きてこられた方がやっぱり結構いらっしゃるんですね。見ていて、親御さんの親が自殺されたとか、非常に貧困の中で、大変だったとか、本当にいろんなケースがございます。そうした時にですね、実は生活保護の問題というのはなかなか頭は痛いんですが、実際のところ例えば生活保護に対しては非常に厳しい目が向けられますが、日本社会は本来であったら自給できる人が自給していない率が OECD 諸国の中でも格段に高いです。でやっぱり基本的にはやっぱり支援を受けられないとそれは恥ずかしいという思いがすごくある中で、でっていうですね、中でやっぱり我々はなんかその貧困に陥っていくっていうことを一定の年齢になったらもう自分の責任だよねっていうこの考え方をやっぱり少し変えていく必要があるんじゃないかなというふうにはちょっと思っています。ですからその支援のところでですね、どうしても行財政が厳しい状況の中でいわゆる水際作戦みたいな形でですね、窓口来てもなんか追い返されちゃうなんてはあるんですけれども、やはりですね、むしろそれが長期的には、負の連鎖を生み出すという視点も、加えながら、やはり困窮状態にあればそこに、一定のですね、手を差し伸べていくということも必要だと思いますし、それはその後の、ご質問のところでですね、親御さんをどういうふうに、支援に向かわせるかというところで、今お話しいただいた地域で本当に言ってみればですね、面倒見役としておそらく権利がいらっしゃったからそういう形で、あれだったと思うんですね。相談されてきている方とかいると思うんです。で、そうした方は要はそういう関係がある中でやっぱりできたことだと思うんですけれども、結構難しいのは、やっぱりそうした関係もないところで、親御さん本当に手詰まりになってしまうと。で、若い比較的親御さんなんかはインターネットでいろんな情報をかき集めるんですね。比較的情報を集めるんです。少しもう少し年の上の親御さんなんかそういう情報もないところが本当に手詰まりになってしまうところがありまして、ここは一つは、確かに情報提供していく広くで、人が来やすい相談しやすい環境を作るっていうのです。で、例えば引きこもりとか不登校のお子さんの相談支援とかって形で行政でやると人は来ませんね、とほとんど来ないです。で、これは秋田先生なんかもおっしゃったんですけど、だから一般的に子育て支援みたいな形でやって、見ると、結構実はそういう問題を抱えてた親御さんの中に出てくる。だから例えばそういうこう実はこうちょっとした仕掛けなんですけど、そういうところで、なるだけ多くの人が来やすい場っていうものを設定していくっていうのも一つだと思います。で、ただやっぱりそれだけでは話が進みませんので、その後やっぱり子どもの貧困支援でやってますけど、親御さんの自尊感情を高める支援っていうふうに言います。それはやっぱり、それこそ秋田先生なんかをずっとやられているように、一つには、親御さん自身の会をよく作るのはなぜかといえば、親御さんが自分だけじゃないんだとまず思うんですね。今までは自分だけだと、こんな状況になってるのは自分だけで、自分で育て方が悪いからこうなっちゃったって、他の誰にも言えないと思い続けてきた。ところが、常にそういう困り果てて相談来て、じゃあ親御さんも一回出てみましょうって言われて出てみた時にたくさんいて、自分だけじゃないの、それだけでまず一つ変わるんですね。で、そこから、いろいろ、親御さん同士の交流が生まれてくると、子供の居場所と一緒です、全く一緒です。その中で親御さんは確かに自分の育て方っていうのも見直す部分もあるんですけど、それ以上にやっぱり、じゃあこうしてみようか、してみようか、じゃああなたのことどうやって見たって、そうだったって言いながら、少しですね、気持ちがかなり変わっています。で、その間にもいろいろなこうやっぱり支援者側の働きかけが必要なんですけれども、そうした親御さん自身のある種の居場所 とかですね、話せる関係っていうのが出てくると全く違ってくるんですね。で、まあ、そこはあのご経験もあのきっとおありだと思うんですが、あのそうしたですね、親御さんの、ある種元気になる場っていうものをいかにこう運営していって、で、お子さんすぐ変わるわけじゃないので、その変わらない状況の中でも決して諦めずに粘り強くこういう形でいろいろやってみようね、手を返しながらいろいろやってみようねとか、ここはちょっとしばらく待つ時期だとかっていうことを一緒にこう支えられる関係っていうのはやっぱり親御さんも必要としているんだと思います。ですからやっぱりそういう部分を、うまく作れるかどうかっていうのがやっぱり本当に支援としてやっぱりこう、まあ、ある種腕の見せ所といいますか、あの本当に親の会ってすごく難しいんですけど、そこがあのすごく大事になってくるなと思っています。引き込みのこの生徒をどう作るかというのは、先ほどのお話ありましたように、まずはやっぱり親御さん支援から始まるしかないですね。ご本人のところにいきなりこう突っ込んでいくというのは非常にリスクが高くて、ご本人をよりこうあの引き込めてしまう危険性が非常に高いので、いたしますね。ですからやっぱりまずは親御さんからというのが、急がば回れということなのかなと思います。よろしいでしょうか。では最後のグループ、第4グループさん、よろしくお願いします。
今回の先生の、お話の中で、やはりあの切れ目ないケアが非常に重要だという、お話をいただいた中で、やっぱりグループの中で、行政関係の人と、あとは、まあ、民間で、まあ、おもりなどの支援を行っているという方がおられまして、行政関係の人の悩みだと、やはりまあ、どうしても単年主義といいますか、年度が変わって支援していた人が変わってしまったり、するようなことがあると。まあ、それで、まあ、引き継ぎがうまくいかなくて、それから離れてしまったケースもあったりする。一方、その民間の人から話を聞いたところだと、やはりもう本当に今家族同然で付き合って、まあ、いろんなことを経ながら、まあ、そのいい方向に向かったっていうこともあったと、そういうような、お話があったんですが、やはりその民間のこの組織と公的な機関っていうのがどのように、まあ、連携しながらこういった問題に向き合っていけばいいのかというところで、まあ、例えば先生が他県でこういうようないい例があったよとか、まあ、あとは先生が、まあ、こういう方法の方がいいんじゃないかとか、そういう先生の見解があればお伺いさせていただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。とても重要で、また私も本当もっと勉強しなきゃいけない部分だと思います。で、この問題に関して、あえて言ってしまうと、今後はおそらく民間が中心になっていく方が僕はいいと思っています。で、というのは今お話ありましたように、行政のこうある種の関連の席で、特に担当の方がこう変わると、まあ、長くて入れて、まあ、3、4年みたいなところですね。それで切れてしまうという問題もございます。もう一つはですね、例えば横浜の支援者で結構ずっと横浜はもともとこういう支援活動とか盛んなところですが、そこでこうですね、若者サポートステーションとか引き受けている、団体で、事務局でやっている方々と話しているときにですね、あれなんですね、結局ですね、一方で民間支援者は行政にこれだけの社会的必要があるんだからもっとお金を出してくれと言っていく、これは一方で未だに必要であり、やっぱりそれはやっていかざるを得ない部分なんだけれど、しかしその方が、支援経験の中で、ずっとこうもっと行政の中でですね、深くいろんな問題を見ていくにつれ、横浜市でさえあもうお金ないんだっていうところに行き着くんですね。で、要するに、どんなに行政に求めたって行政もいろんな注意をつけながらやっていって、決して問題を認識してないわけではないんですね。苦しいです。で、そうした時にどうも、これは行政にお金を出すという形だけではこの先やっていけないのが目に見えているのでっていうことをあります。で、これどこでもあり得るので、一つは、民間が民間としてどういうふうにやっていく、非常に難しい問題ですけれども、一定の行政のいろんなですね、助成はありますが、 女性によって支えられるシーンであって、女性も使いながらできるような本体事業における強さっていうものをやっぱり作っていく必要がやっぱりどこかにあるんですね。で、例えば横浜なんかでは、あのクラウドファンディングとかっていうこともありますが、例えばネット上でこういう問題をこういう形でやっているっていう形で、お金を集め協賛するあの賛成そうしたものに出していいよっていう方のもの、あの賛同のですね寄付を集めるとかいろんなことを試みているところがあります。で他にですね、あの例えば、利用者からお金を取れる事業ではあんまりないんですけど、もう少しお金になる事業をどこかに展開するとかですね、いう形で、横浜の、コロンブスアカデミーの子どもとっていったかな、なんかそういう形で、やるようなところですとか、そういうですね、なかなかですねこう私自身がやってるわけではないので本当に偉そうなことは言えないんですが、どうしてもですねまずお金面である程度民間っていうものが自分である程度やっていける体力っていうのをどうつけていくのかっていうのはすごい今後大きな課題だと思います。でそれがですね、一つ財政的な部分であります。それからもう一つ民間が中心になると、あの主軸になるといいなと思うのは自由度です。結局ですね、女性の中でだけでやっているといろんなアイデアがあったりとかいろんな柔軟性を発揮したいんだけれど、みんなで枠の中でやります。それはお金を管理する側としてはどうしてもやっぱりそうさせたくなるのがやっぱりシステムとしてしょうがないんですね。でところがそれは実際に非常に不自由で非常に不効率のこともあります。でそうしますと、これは東京でやってる団体の人らが話した時もあるんですけど、要するに、民間の方がむしろ主となって、で使う部分だけは行政の部分の女性なんかうまく使っていくっていうのはあれだけど、基本の主はですね、民間が、むしろ主導権を握るぐらいの方が、柔軟にできて良いのだっていう、もともと今、小青年自立センターって工藤圭さんの若手のやり手がやってるところがありますが、そのお父様がもともと支援活動されていたんですけれども、そこの人なんかがやっぱりそういう発想をまず持ったんですね。要するに行政のお金を当てにしている形でやっていくと、そのうちすぐ詰まってしまう。でそこのところをクリアしてより柔軟に展開したいのだったら、やっぱり自分たちでどうにかこのシステムっていうものを、お金面でもどうにか回していけるようにしてそしたら得ないんですね。で本当にこれは実は引きこもりとかだけの問題ではなくて、おそらく日本の NPO ですとか NGO っていうものが今後どうやってこの市民社会を作っていくかっていう非常に大きな問題と全く重なってくるところがあります。ですからこの辺は本当に十分な本当にお答えはできなくて申し訳ないんですが、おそらく方向としては、ある程度、自立できるNPO とか民間支援団体の形っていうものをいろんな形で模索していくというのがおそらく今後大事なポイントになってくるんじゃないかと思います。すみません、なんか未来の話しかしてないです。
どうもありがとうございました。と皆様の適切なポイントについた質問、このセミナー自体もまたもう一つ膨らんだような気がいたしました。充実した時間をすぐ捨てたのかなと思っております。このセミナー去年4回目で今年度はこれで終わりですけれども、来年以降もいろいろ工夫しながら継続していきたいと思っておりますので、ぜひまた、ご参加をしておりますようよろしくお願いします。本日はお体の体調もすげえなさご参加いただきまして、お話しすることができまして、とても貴重な様々なお話をいただきました。先生に対してもう一度盛大な拍手をお願いします。ありがとうございました。では子どもをしまして、第4回社会生活に関連する子どもの皆様にはを閉会とさせていただきます。本日は特にどうもありがとうございました。